今日読んでいただいたルカによる福音書は先々週と同じ箇所です。で、ただ今日は、先々週と違って、20節21節のところに焦点を合わせて見ていきたいと思います。先ほど詩式者は、21節を読んでいただいておりませんけれども、改めて21節をここでお読みいたします。そこでイエスはこの聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現したと話し始められた。先々週はその前にありますイザヤ書の引用について少しお話をしました。そこにはイエス・キリストの使命が予言されており、そして今日の21節のところはこの言葉はあなた方が耳にした今日実現したというこのところに焦点を合わせたいと思っております。今日という言葉、今日という言葉自体は特別な言葉ではありません。聖書の至るところに出て回ります。ただルカによる福音書は特にこの今日という言葉を重んじているというふうに言ってよいのではないかと思います。例えばクリスマスの時によく読まれる聖書の箇所に、ジョセフとマリアがベツレヘムにおいて赤子をそこで設ける。でその時にベツレヘムの野原において羊飼いたちが天使からお告げを受けます。今日ダビデの町にあなた方のための救い主がお生まれになったという言葉であります。天使たちが羊飼いたちに語った今日あなた方のための救い主がお生まれになった、まあ、そこに今日という言葉が出てきます。またガリラヤからエルサレムへガリラヤからエルサレムへ向かう途中、確かエリコという町ではなかったかと思いますけれども、そこに入られた時に朝税人ザーカイが有名なイエス・キリストがやってくると聞いて見たいと思った、まあ、しかし背が低かったようで木に登らなければ見ることができない。そこで木に登っているとその下のところに主イエス・キリストが通りかかった。そしてザーカイを見上げて、ザーカイ、今日私はあなたのところにぜひ泊まりたいというふうに告げた。それを聞いてザーカイは喜んでそれに応えました。そのザーカイの言葉を聞いてイエス・キリストは今日救いがこの人のところにやってきたというふうに語りました。ここでも今日という言葉が出てきます。また十字架にかけられた時に主イエス・キリストと一緒に十字架にかけられた二人の強盗がこのルカによる福音書に出てきます。そのうちの一人にあなたは今日パラダイスにいるというふうに告げました。この3箇所、イエス・キリストがお生まれになったベツレヘムでの天使たちの羊飼いたちへの言葉、ザーカイへの主イエスの言葉、そして十字架における2人の強盗に対する主イエスの言葉、いずれもルカによる福音書にだけ出てくる言葉です。今日のところもナザレの村でイエス・キリストが多くの教えをされたということは他の福音書にも出てきますけれども、そこで預言者イザヤの書が読まれたとか、あなた方が耳にした今日この言葉は実現したという言葉自体は他の福音書には出てきません。数は多くありませんけれども、しかしこのルカによる福音書が今日という言葉をとても大切に考えているということはよくわかるのではないかと思います。ルカによる福音書がなぜ今日という言葉を大切に考えたか、それは一つはこの福音書を書きましたルカがどういう時代に生きていたか、ルカと一緒に信仰を守っていた人々がどういう状況であったかということにも関わっていると思います。ルカによる福音書が書かれたのは紀元80年頃というふうに言われております。紀元80年というのはイエス・キリストが十字架にかけられたから約50年経った後ということになります。最初イエス・キリストの弟子であった人々は次々に世を去っていきます。2代目、3代目のクリスチャンが 現れているわけであります。初代のクリスチャンはイエス・キリストが約束された私はすぐ来るという言葉を信じて待っていたに違いありません。しかしなかなかその時はやってこない。そのうちに最初の弟子たちは次々にこの世を去っていく。2代目3代目のキリスト者たちは一体なぜイエス・キリストの再臨の時は遅いのだろうか、ひょっとして来ないのではないかと不安に思う人たちも現れていたのではないかと思われます。そういう状況の中で当時の教会はどう説明していったらいいのかということがとても重要なことになっていきました。私たちも救いということを考えるときに、いつかそのうちにとか、あるいは延々と先延ばしされると、その救いというのは本当なのかなというふうに疑ってしまったり、あるいはいつまでも経ってこない、いつまで経っても来ないのであれば、その救いは結局あってもなくても同じだというふうに思ってしまうのではないかと思います。聖書の時代のキリスト者たちも同じような思いだったのではないでしょうか。ですからキリスト教会はイエス・キリストの再臨がなぜ遅れているのか、そのことについて説明をしなければなりません。ただ説明をするだけではなくて、私たちが心からアーメン、確かにその通りですと神様を信頼して、それを信じ答えていくということがとても大切になっていたわけであります。そこで2つのことが説明されました。1つはペトロの手紙 にある言葉です。大切な言葉なので、実際その聖書の箇所をお読みしたいと思います。ペトロの手紙に3章の9節から10節、新約聖書の後ろの方になります。新約聖書439ページ、ペトロの手紙に3章の9節からお読みいたします。下の段の1行目からです。ある人たちは遅いと考えているようですが、主は約束の実現を遅らせておられるのではありません。そうではなく、一人も滅びないで、皆が悔い改めるようにと、あなた方のために忍耐しておられるのです。主の日は盗人のようにやってきます。その日、天は激しい音を立てながら消え失せ、自然界の諸要素は熱に溶け尽くし、地とそこで作り出されたものは暴かれてしまいます。主イエス・キリストの再臨が遅れているように思われるのは、神が一人も滅びないようにと計らっておられるからで、神の方こそ週末に主イエスを再びお使わしになるのを忍耐して待っているということがここで言われております。一人も滅びないでという神様の思いがここに示されております。イエス・キリストの再臨が遅いのは、そのように一人でも滅びないようにという神様の計らいによるものだということが言われております。で、もう一つ、週末の時まではまだしばらく時間がありそうだ。いつその時が来ても良いように備えをしておく。で、これが当時の教会が人々に話をしたことであります。例えば、マタによる福音書の中に、10人の乙女の例えが出てきます。婚宴があり、そして10人の乙女が、主人の帰ってくるのを待っている。で、しかし、なかなか帰ってこない。そのうちに油が切れて灯火が消えそうだという話です。で、そこで用意を整えていた女性たちは、なんとかそれを灯火を守ることができた。しかし予備を用意していなかった乙女たちは買いに出かけている間に祝宴の中に入ることができなかったという例えであります。で、この祝宴というのも イエス・キリストの再臨のことを例えとして話をしているわけであります。いつまでも来ない、いつまでも来ない、まあ、そういうふうに言っているうちにある日突然やってくる。でその時にちゃんと用意を整えているかどうか、まあ、そのことを教える例えであると言ってよいかと思います。でこのようにどういう時であっても主イエス・キリストの再臨の時がやってきて備えがないのではやはりいけない、ちゃんと備えをしておきなさいというのが教会が人々に語ったことであります。でこのマタによる文書とちょっと違う形で週末までまだ時間があると理解して語っているのがルカによる福音書の特徴になっております。まあ、それが今日という言葉にもつながってきますけれども、週末がやってくるまで、それは信仰者が一人一人その信仰を保つというだけではなくて、教会としてその週末の時をどう迎えるのか、そのための備えをどうするのかを考えていく。でルカによる福音書はそういう週末までの教会ということについての意識があったと考えられております。でその現れが使徒言行録という形で教会の歴史が記されていくわけであります。使徒言行録は主イエス・キリストの弟子たちがエルサレムから始まってユダヤ・サマリア、さらには地の果てまで伝道に出かけていくということを歴史という形、物語という形で記しております。そのすべてをそこに記しているわけではありませんけれども、ここには教会の歴史が始まったその様子が記されております。教会の歴史を記すということは過去にこういうことがあったということを記録するだけではなくて、むしろ教会はこのために立っている、教会はこのために働いている、教会はただキリストを述べ伝える、それが週末までの教会のなすべき使命であるということを告げようとしているわけであります。まあ、少し話が逸れたかもしれませんけれども、聖書が教える主イエスの救いというのはすでに始まっております。ただまだ完成していないということです。救いが始まり、しかしまだ完成していない、少し言葉の矛盾のように聞こえるかもしれません。旧約聖書の出エジプト記を思い起こしていただけると良いかと思います。旧約聖書の出エジプト記はエジプトで奴隷になっていた神の民イスラエルが神から使わされたモーセによってエジプトを脱出する物語であります。モーセによってエジプトを脱出したイスラエルの人々は荒れ野で40年生活をして、そしてようやく約束の地に入っていく。まあ、約束の地に入っていくのは出エジプトの後のレビ記、民数記、申命記が終わって、その後のヨシア記という書物になって、ようやくイスラエルの民は約束の地に入っていくという物語になっております。エジプトから神が約束された土地まで聖書は40年という年数をそこに示しておりますけれども、エジプトから、まあ、今のパレスチナになりますけれども、そこへ行くのに40年かかるわけはありません。もっと短い期間で行けたはずであります。そして実際旧約聖書を読んでいきますと、神はイスラエルの人々をすぐにでも約束の地に入らせようとした。でしかしそこに入るのを拒んだのはイスラエルの人々でした。自分たちがここへ入っていくと滅ぼされるに違いないと言って入っていくのを躊躇する。それを見て神はイスラエルの人々を荒れ野で生活させることをお決めになったわけであります。一番の問題は神に対する信頼がないということがそこで明らかになったからです。それまでにも何度もイスラエルの民が危機に見舞われた時に神はいろいろの助けを起こしました。水のない時には水を与え、食べ物がない時には食べ物を与え、敵が襲ってきた時には敵を追い散らす、まあ、そういう指示をしたわけであります。まあ、そのようにして約束の地を目の前にしたにもかかわらず、 いざ約束の地に入っていこうとすると、そこに住む人々の体の大きさ、そういうものを見て恐れるわけであります。我々は入っていったら必ず滅ぼされるに違いない。そしてイスラエルの人々を導いたモーセに食ってかかり、我々を殺すためにここへ連れてきたのか。そしてまたモーセを使わした神にまで不満を言う、まあ、そういうありさまでした。そこで神様はイスラエルの人々に足りないのは神への信頼であるということで、40年荒れ野で生活させるわけです。これは一見イスラエルの人々を罰しているかのように見えるかもしれません。確かにそういう面はあったに違いありませんけれども、一番の目的は神を信頼するための訓練であります。豊かな土地で豊かな生活の中で訓練するのではなくて、何もないところでいつ敵が襲ってくるかわからないところで神はイスラエルの人々を訓練しようとされたのです。豊かな土地で生活をしても、そこで得るものは全て自分たちの力だ、自分たちの才覚だというふうに思ってしまうでしょう。しかし荒れ野であれば水も食べ物も自分で確保できない、敵が襲ってきた時に自分たちを守ることができない、そういうところで40年生活をさせる。ただ神によって養われ、神によって守られる、その40年を過ごすことによって神を信頼することができるように訓練の時をそこで与えられたわけであります。ですから単にイスラエルの人々を罰するという目的ではなくて、むしろイスラエルの人々にとって最も足りていないもの、神への信頼を与え、そして訓練をする、それを目的として荒れ野の40年を生活させたわけであります。そしてその40年が過ぎた時についに神はイスラエルの人々を約束の地へと導き入れました。エジプト脱出そのものも神の救いであります。しかしそれはあくまでも救いの出発であって完成ではありません。完成は約束の地に入った時こそ完成ということになります。ですからエジプト脱出は神の救いであることには違いありませんけれども、出発しただけで救い、本当の救いにはなっていかないということであります。そして神が約束された土地に入っていってこそ救いは完成する、ここに救いの始まりと救いの完成という関係があります。そしてその救いの始まりから完成までの40年間は神の民が神を信頼するための訓練の時として定められたということであります。同じことが私たちにも言えるというわけであります。私たちも神様によって救われている。しかし私たちは救いの始まりを経験しているというだけであります。まだ救いの完成に至っていない。救いの完成はイエス・キリストが再びこの世に来られて、私たちを誠に神の一人子に似たものとされ、神の栄光の姿へ変えられる時であります。それまでの私たちの人生という中で神は私たちを訓練され、神を信頼するための訓練であります。でこのことにつきましてはもう一箇所聖書を読みいたしますけれども、ヘブライ人への手紙を見ていただきたいと思います。新約聖書ヘブライ人への手紙12章ヘブライ人への手紙12章の5節から11節をお読みいたします。新約聖書417ページ、新約聖書417ページ、ヘブライ人への手紙12章5節から11節。また子供たちに対するようにあなた方に話されている次の勧告を忘れています。我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆 鞭打たれるからである。あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられます。一体父から鍛えられない子があるでしょうか。もし誰もが受ける鍛錬を受けていないとすれば、それこそあなた方は諸子であって実の子ではありません。さらにまた私たちには鍛えてくれる肉の父があり、その父を尊敬していました。それならなおさら霊の父に服従して生きるのが当然ではないでしょうか。肉の父はしばらくの間自分の思うままに鍛えてくれましたが、霊の父は私たちの益となるようにご自分の神聖に預からせる目的で私たちを鍛えられるのです。およそ鍛錬というものは当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた身を結ばせるのです。私たちの信仰者としての人生はまさに神様から与えられる訓練の日々ということになろうかと思います。それは私たちがただ苦しめられるというのではなくて、私たちが本当に神様の御心にかなうものとなるように。もちろんその訓練の期間は苦しいこと悲しいことばかりではありません。その中には喜びやまた嬉しいこと楽しいこともたくさんあります。しかしその両方を見ておかなければなりません。神はただ苦しみを与えるために私たちを訓練するのではなくて、喜びと苦しみ、悲しみと楽しみ、そういうものを織り交ぜて与え、そして私たちを訓練する。より一層神様を信頼することのできる人間へと成長させようとする。私たちはそういう人生を神様から与えられ、導かれているということであります。私たちは救いの出発をしたという先ほど申し上げましたけれども、では一体いつその救いへの出発をしたのかということになります。それはイエス・キリストの名による洗礼を受けた時というのが聖書が私たちに教えている事柄であります。この洗礼についてはローマの信徒への手紙の6章にあります。まあ、時間はありませんのでそこを読むことはしませんけれども、このイエス・キリストの名による洗礼を受けたことによって、私たちはイエス・キリストと共に死に、イエス・キリストと共に生きるというふうに言われております。すなわち、イエス・キリストの名による洗礼を受けたということは、イエス・キリストにしっかりと結び合わされたということであります。イエス・キリストに結び合わされているということは、これはイエス・キリストが実際語られた例えにありますけれども、あなた方はブドウの木、私は誠のブドウの木、あなた方はその枝である。私につながっていなさい。私を離れては実を結ぶことはできないというふうに語られたことがあります。私たちはイエス・キリストに結ばれて、私たちはキリストから義という栄養を受けて、そして少しずつ少しずつ変えられていき、そして私たちの生活にも神様の御心にかなう実を結ぶことができるようにされていくわけであります。信仰生活というのは私たちが神様についてどう考えるかということではありません。むしろキリストに結ばれてキリストと共に生きる生活そのものであります。ですからこの生活を経験していくということがとても大切になります。イエス・キリストに結ばれている、そういう生活が喜び、また悲しみもあるかもしれませんけれども、その一つ一つを通して、神は私たちをより一層信頼するものへと成長させてくださるということであります。イエス・キリストの命に結ばれて、私たちはすでに永遠の命に預かっている。これが聖書を通して私たちに語られていることです。救いはいつ来るのか、神の都はいつ来るのか、そういうことは私たちの関心にいつもあることですけれども、 神の都が到来して初めて私たちは永遠の都に入るのではありません。確かに永遠の都に入るのはその時かもしれません。しかし洗礼を受けたその時にすでに神の都に入ったかのような保証を私たちは受けているわけであります。救いの始まりは単に救いを予想させるそういうものではなくて、救いを確かなものとして私たちにしっかりと教え込むそういう大切な時であります。今日読んでいただきましたルカによる福音書、最初にも言いましたけれども、ナザレの村で街道で安息日に礼拝を捧げている時の出来事でした。この出来事は単にどこでも良かった出来事ではなくて、そしてまたいつでも良かった出来事ではなくて、ルカによる福音書ははっきりと安息日に街道でという言葉を記しております。非常に象徴的な意味を持っていると思います。すなわち今日この救いは実現したというそのことは、神を礼拝するその時に、神を礼拝するその場所で私たちは聞くことができるし、聞くことが大切なのだ、そしてそれを聞かなければならないということを私たちに示している大切な言葉であります。神様を信じる、それは教会来なくたって家で信じていたっていいじゃないか、教会来て礼拝しなくたって家でお祈りしていたらいいじゃないかという理屈もあるかもしれません。しかしそれで私たちは自分の信仰を全うできるかというと、そうならない。なぜなら私たちは弱いものであり、誘惑にすぐ負けてしまう。それゆえにそういう弱い私たちのために救いは確かであるということをいつも聞くことの大切さがあります。その救いの確かさを確かめる場所として私たちは教会が用意されており、礼拝をする時が与えられているわけであります。イエス・キリストが安息日において街道においてイザヤ書を読み上げて、そしてこの御言葉を耳にした今日、あなた方に実現したというふうに宣言された。その宣言は今ここで礼拝している私たちのための宣言です。ここにいる皆さん一人一人のためにイエス・キリストはあなた方がこの御言葉を耳にした今日、この救いは実現している、皆さんのためにそのように宣言しておられるのであります。私たちはそのイエス・キリストの言葉を聞きながら、これからも私たちを守り導いてください。私たちをより一層神様を信頼するものへと成長させてください。そのように祈りつつ歩んでいくべきであろうと思います。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより6月の最後の主日に私たちを教会に集め礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。誠にまだあなたのことを十分に知ることのなかった時に私たちを教会へ召してくださり、また御子イエス・キリストの名による洗礼を与えてくださいました。信仰に入っていくに従ってかつての自分自身の信仰の未熟さ、弱さというものをいつも思い起こさせられます。あのような時に洗礼を受けてよかったのかとじくじたる思いもたびたびあります。しかしあなたが私たちを洗礼を授ける時を定めてくださって、その時に洗礼へと導いてくださいました。それゆえに私たちの理解がどれほど不十分であったとしても、あなたが私たちに時を備えて洗礼へと導いてくださったあなたの恵みに心から感謝いたします。どうか自分の未熟さを覚える度ごとに、ますますあなたによって知恵を与えられ、信仰を与えられて、あなたの御心にかなうものへと成長させてください。どうか 日曜日にこの礼拝をするときに、この教会においてあなたの救いの御言葉を聞くことができますように、どうぞそのために私たちが日々の生活を整えて礼拝に来る備えをすることができますようにお導きください。どうか弱い私たちがあなたの御言葉によってその信仰が強められ、ますますあなたの救いが確かであることを確信していくことができますように導いてください。ここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにありますように、どうか日々の歩みの中であなたの恵みが豊かに与えられ、その恵みを受ける度ごとにあなたが私たちを養ってくださり守ってくださっていることを確信させてください。そしてそれに応えることができますように私たちの日々の生活を導いてください。どうか病の中にあります者に癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますようお願いいたします。悩み苦しみにあります者にどうぞあなたが力を与え、人と人との困難を乗り越えさせてください。どうか世界においてさまざまな争いやまた戦争が絶えず起こっております。どうぞあなたが平和を与えてください。どうぞあなたを仰ぎ見て平和を求める者にしてくださいますようお願いいたします。今礼拝を捧げている全国の諸教会の上にあなたの祝福が豊かにあり、あなたの恵みを力強く語っていくことができますように導いてください。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。